イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。ウォークス、歩くことの精神史。面白そうだな。池田です。
どんどん積んどくを増やしていくタイプですね、本当に。
いやいや、やっぱ読みたいっていうね、そのなんていうか欲望だけは、
まあ、でも読みたいって確かに発信しておくとね、いずれ誰かが読んで伝えてくれるかもしれないですもんね。
その無責任な話じゃないですけど、
ぜひウォークスを読んで池田さんに伝えてあげてもらえればと思います。
はい、
はい、ということで、はい、週刊メディアカレンダーのコーナーでございます。この1週間にある、イベントであるとかトピックスであるとかテレビ番組映画などのお話をしていただきたいと思っております。
はい、いただきたいとかさせていただ
きます。させていただきます。そうですよね。誰ですかね、僕はですね立場、
はい、では、まず今週のトピックスです、はい、いろいろあります、はい、ちょっと政治のこととかもね増えていくようなんですけれども、はい、僕の方からピックアップしたのは、
はい、
パーソンオブザイヤーってありますよね。
はいはいはいはいはい、はい、
最近はあの沈黙を破った人ということで、
はい、
タイム誌が、Me Too なんかの部分もありまして、はいはいはい、取り上げましたが、
はい、
日本版でもね、パーソン・オブ・ザ・イヤーっていうのがあるんですよ、
は
い、
実
はそれがあの日本 PR 大賞っていう枠組み で、
はいはい、
でその中で、まあ、パーソン・オブ・ザ・イヤーっていうのがあるんです。で
パーソン・オブ・ザ・イヤーってなんか世の中的に注目された人みたいなことがなんか PR 大賞ってものとなんかずれてる感じしないでもないですけどね。
まあ、それは俺に言われてもわからないですけどまあ、そういうのがあって、
はいはいはい、
一応あの今年は、まあ、今年が2017年ね、
はい、
まあ、加藤一二三さんに
決まったそうです。今年2017年。
そうですね、
は
い、で、日本 PR 大賞シチズンオブザイヤーというのがありまして、これは、特定非営利法非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会。
ああ、はい、そうか、組織シチズンって組織ってことですね、
はい、ということで、はいはい、渡されたということです。でも、まあ、それのあのごめんなさい、賞の私が、はい、まあ、1月25日に行われると。
なんか MeToo の人に比べるとひふみさんかみたいな感じありますけどね。
そうね、まあだからその辺はそのまあもちろんね、
はい、
タイムらしいっていうかさ、
うんうん、まあ、表紙どうもですね、
存在を、うん、バッとみんなに伝えるっていうのもあるし、
うん、
まあ、でも、うん、そうね、だからひふみさんが社会とどういう意味合いを持つかみたいなことの語り口は、うん、まあ、あの日経エンターテインメントの品田秀夫編集長に任せるとして、うん、でそれから
先週ディスってた人ですね、
日本ジュエリーベストドレスター賞というのがありまして、
すごいとこ持ってきましたね、
はい、まあいいです、自由にしてください。最もジュエリーが似合う人とかね、そういう
候補はもう出てるんですか。
不思議な、過去1年間を通じて最も輝いていた人、うん、最もジュエリーが似合う人、
はい、
そして今後もさらにジュエリーを身につけてほしい人っていう、もうそれ言ったらもう何でもいいじゃんっていうさ、
今後もさらに、普段ジュエリーを身につけていたけどより量を増やしてほしい人ってことですか。今後もさらにジュエリーを身につけて
輝いていた人っていうのは、はい、まあ、まさに本人がジュエリーだっていうことでしょ。まあ、まずこれしてないっていう前提じゃ、まあしてなくてもいいよって
はいはいはい、はい、
でジュエリーが似合う人、
はいはいはい、まあ、
そう納得、
はいはいはい、
で今後ジュエリーをも最も身につけて、まあ、今後さらに、はい、さらにって書いてあるのは、
はい、
もう指輪ぐらいしてるってことなの
かな。そうですよ、多分増やしてほしいってことじゃないですか、うん、これは多分
さ、今後もさらにジュエリーを身につけてほしい人。でも欲しい人ってちょっとさ遠慮がちだよね。
本当ですね。
そう、僕のこ の、 あの胸のワッペンはジュエリーみたいなものなんですけど、ね、いやそうですよみたいな、ちょっとご利用しもありつつ、
はい、
ちょっとなんか輝いてなくても、
はい、
輝いてほしいって気持ちを込めれば入るっていう意味で誰でもいいんじゃないかって気もしますけど。す
例年は誰どなたが撮ってるんですか。
ね、まあ、それはもういろいろね
検索
と
かで、
はい、なんか上戸彩さんとか
も
入
る
みたいですよ
今年、
はい、あと福士蒼太くんとかも入ってますね
今年、
はい、
なんか結構前から活躍してる感じしますから
ね。だから違う、それはもうあの、最もジュエリーが似合う人とあの身につけてほしいとか混ざっちゃってるから。
なるほどなるほど、は
い、そういうことかな。
あの、
あと、まあ、28日は、初場所の千秋楽、
ね、
ちょっと気になるところですけど、
いろいろとあれ球場とかね、いろいろ
話題が出てますね。で29日は、グラミー賞の受賞式ということで、
録画しておかなきゃ。
これもね、あの黒いドレスの件でしたっけ。
そうですね、ゴールデングローブ賞で。
あ、そうか、また別か。それは
ゴールデングローブ賞は映画ですね、映画とドラマですけど、はいはい、グラミー賞は今回は音楽なので、はい、でもそういうのがあるかもしれない、
は
い、
は
い、
そうですよね、はい、まあ、ちょっとグラミー賞をね、あの今の音楽って何なんだとか、
はい、
そういうことをあの考えるのには か面白いこと
か最近まあ Spotify とか Apple Music とか使ってるんで、もうそこら辺だんだん理解してきてますよ。
だからあのできたら岩崎さんにはそういうのをイベントにしてほしいね、
はい、ああグラミー上映会、
いやグラミー賞そのものっていうかその何2018年の音楽、うん、
なるほど。
だから今一番流行ってるって言い方難しい時代になっちゃったけど、
はい、
だからグラミー賞って一応その指標にはなるとか、
そうです
かね、日本のそのオリコンとか見ててもなんか文化批評にはなっても音楽の批評になるんじゃないですか。
そうですね、
まあ、もう音楽って何なんだってもあるけどね、
特殊権とかアイドルさんのビジネスとかありますからね、は
い、さあまあそんな、この1週間ってすごい1週間ですけど、
はい、
でまあイベントね、池田からピックアップさせていただいたのは、
はい、
木造製品展示会、
うん、
ウッドコレクション木コレっていうイベントが実はまあありまして、
ウッドコレクションって言ってんのに木コレって略すんですね。なるほど
まあそこそれはいいんじゃない
か失礼しました。
あの、まあ、日本各地と東京都が連携した木材製品、展示会ということで、
はい、
まあ、東京ビッグサイトで行われるんですけれども、
はいはいはい、はい、
あのまあ最近ねその林業問題っていうのは結構あって、
林業問題、ま
あ、後継者もいなければ、
はいはいはいはい、
あのやっぱ木を放置しちゃうみたいな、
うんうんうん、
森をね放置しちゃうみたいなこともあって、
はい、
でやっぱその林業自体をどうやって盛り上げるかみたいなことで、
うんうん、
であのこのイベントの中では、森と暮らしをつなぐウッドスターと全国に広がる東京おもちゃ美術館の、木育ということで、まあ、
うんうん、
あの木をねおもちゃにして、
うん、
まあ、あの子供の遊びにしてもらうみたいな考え方もあったりするんですけど、まあ、木材についてもうちょっと考えてみようみたいなことが、
はい、
あのイベントとして行われるので、ちょっと真面目かもしれませんけど、あと、まあ、東京都のややご利用しなんかもありますけれど、
まあ、
木材製品っていうのは結構今日本を考える上では結構大事な一面ではあるので、ちょっと取り上げました。
料金は無料なんですね。
はい、
なるほど。
でそれからそうね、イベント的にはまあいっぱいありますんで皆さん調べてください。
あら、
はい、なんかありますかイベント。
イベント今週は僕は、2つかな、 あとバーフバリ王の凱旋絶叫上映に行くのと、
はい、
あと映画フェスの集いというイベントに行くって2つですか、うん、映画絡みのイベント多いですね。
わかりました。はい、ちょっと皆さん探してみてください。
平さん行かないんですかどっか。
そうですね、今週はなんかまた考えてお伝えします
結構あるんですね。
はい、
はい、
それから、
はいはい、
映画ですね、
はい
はい、あのまあ、正月映画が一段落して、
はい、
まあ、ちょっとあのなんていうかな、あの大きな流れに乗らない小さい面白そうな映画がいくつかありまして、う
ん、なんか2月からめちゃくちゃ公開数増えるんですけどね、1月のこの時期はまだそこまでではない、
はい、まあ、ちょっとタイトルだけ言っていきましょうか。デビッド・リンチのアートライフということで、彼の、まあ、制作の裏側みたいなものを、まあ、紐解くような、
記載デビッド・リンチ監督、
はい、
今はツインビークスが話題ですね、
ですね。でそれからハーウェイ・ミルクという、
はい、
これは1984年の、
はい、
アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を受賞した作品で、
うんうん、
まあ、自身がゲイであると公言しつつも、はい、社会的弱者の権利獲得を訴えたサンフランシスコ市の、執行委員ハーベミルクの活動を描いたということで、
昔ショーン・ペン主演でガスバンサントでやってましたね、
はい、これはドキュメンタリーなんですね、
はい
はい、あとそれからですね、シネマファイターズという、
はい、
ショートフィルム、別所哲也って人が、
うん、
あのショートフィルムについて結構あの仕切ってる人でして、
そうですね、昨年売れちゃったけどショートショートシアターってやってましたよね、
はい、なくなっちゃったんだ、
確かなくなったんだ、うん、
まあ、ちょっと確認してください、まあ、で、うん、いろいろね、であれですよ、なんかエグザイルのヒロが率いる、
はい、
LDH
ジャブドリームハートですよ、
はい、の、ジャパンがタッグを組んでプロジェクトを進められたそうで、まあ、この中に川瀬直美さんとか、ね、いらっしゃって、僕が知ってるのはあの山田孝之氏が、はい、カンヌ映画祭の映画あのテレビシリーズの中で、はいはい、川瀬直美と、ね、はい、あのカンヌを取るにはどうしたらいいかっていうふうなインタビューをしに行ったら、はい、いやいや あんたじゃあちょっと私分かんない、それ意味あんのみたいな話の中で、
はい、
じゃあちょっとうちの映画出てみてみたいな、
はいはい、
どこまで本当なのかよく分かんないけど、
はい、
まあ、でも本当にその流れで山田君は川瀬さんのその短編に出てるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、他の作品ではその、まあ、LDH の、
はい、
あのアキラとかもいっぱい出てまして、
あ
の一体どんな感じか分かんないんだけど、ちょっとその一作品ね、川瀬さんの作品なんか気になったりはしてますね、
うんうん、
でもあの女優さんがドリームの女の子とかじゃないのかな。
ドリームって何ですか。
ドリームって知らない。
あ、 あー、エグザイルグループの昔いたじゃないですか、ドリームってなんかそれが浮かんじゃった
よ。ドリーム5とかもありましたけどね、
小室さんの時代のドリームとか浮かんじゃった
、はい、でそれからあとミッドナイトバスという、
はい、
まあ、深夜高速バスの運転手を主人公にした、
うんうん、
まあ、家族の再出発を描いた人間ドラマでですね、うんうん、あとはあのさらば静寂という、うん、映画で、音楽、映画、小説などあらゆる娯楽を禁止する法律が施行された日本の中でというふうな話です、うん、まあ、ちょっとこれも面白そう、
うん、
ね、結構ミュージシャン本人も出てきたりするそうですよ。で僕が中で一番気に入っちゃったのがですね、はい、ジュピターズムーンっていう、ね、映画で、ほうほう、カンヌのある視点部門でグランプリを獲得したことがある方なんですけど、人生に敗れた男と超能力を持った少年が繰り広げる逃避行を、移民問題やテロリズムといった社会問題を絡めつつ圧倒的な映像表現で描く、
すげーな、
一体どんな映画なのかっていうのがね、とても気になっちゃうんですけど、ちょっと予告編見ただけだと、あのなんかまあ銃に撃たれた人がもうあれ死んでないみたいなところら辺から始まって、だからそう日常っぽいところをがっつり描きながら、まあそういう不思議な要素を入れて、まあ多分いろんな移民問題とかを引き寄せていくんじゃないかなと思って、まあ、僕はこれがちょっと気になっているところです
からね、
はい、で、今週のテレビなんですけれども、
はいはい、
テレビについては、
はい、
岩崎さんの方から、
はい、
体験のなるの方で、
はい、
テレビドラマのね、
そうですね、1月期の
気になったものをちょっと紹介してくださるそうなので、はい、そちらの方を、お聞きいただければなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、まあ、今週はこんな感じで、
はい、
あとね、天候が結構今週は荒れそうなので、
そうですね、雪であるなんやら、
そう、まあ、あの不便だなっていうふうな思いとともに、
はい、
天候っていうのは僕らにどう影響を与えてるかとか、
うんうん、
まあ、時にね、雪だとか雨だとかを、
うん、
まあ眺めながら時間を過ごすというのもいいんじゃないですか。どうですか。
余白を作りたいです。まさしく真っ白なんでね。
お、ちょっとなんかあの、はい、わかりました。表現をね、
戸惑わないでください、
は
い、
今なんか、は
い、ちゃんと言っておっと、あってますよね、大丈夫ですか。
手つきがすごいな、ね、上流階級の手つきをしてたんですけど、ね、はい、ということで、
今でしょうです、ね、今でしょうなんです、
のメディアカレンダーでございました
。もしくは岡本太郎です、
はい、では皆さん、今週も良いイベントを。
良いイベントを。